居酒屋。あなたはこの言葉を聞いてどんなイメージを思い浮かべますか？お酒の場、出会いと別れの場、社交の場、そして本音の出る場。普段とは違う独特の雰囲気はお酒の有無にかかわらず、人々をどこか惑わし酔わせているのかもしれません。これはそんな人の本性が垣間見える居酒屋で、平日お昼から席を陣取る不思議な人たちにスポットを当てるちょっと変わった番組です。今週もちらっと覗いてみましょう。
大人みに揺られて
皆さんこんにちは。栃木放送アナウンサー鈴木恵子と
シンガーソングライターのマコッティです。
冒頭のナレーション通り、私たち2人がざっくばらんに自由にいろんな話をしていくお時間です。
はい、時にはね、真面目な話もしていきますね。はい、
音楽の話もね。
そうですね、
はいはい。まあ、いろんな意味で濃い2人が織りなすこの大人みに揺られてぜひ最後までお楽しみください。
お願いします。
大人みに揺られて、この番組は篠崎畳株式会社の提供でお送りします。
マコノートということで、はい、
はい、
ひとみラブ2000、今週はね、
そう、ラブ2000、
どんな印象です
か？キューちゃんですよ。
あ、はいはいはい。
キューちゃんが多分この曲聴いて金メダル取ったんでしたっけ、マラソン。
そう、この上げるための曲って言ってましたよね。
でも爆発的に、まあ、もともとヒットした曲ですけど、
はいはい、
さらにね、聴かれるようになって、長くなんか自分の気持ちを盛り上げたい時にはラブ2000みたいな。でしかも2000年に作られた曲で、2000年って26年前、はい、でまだなんかまだ景気良かったですか？まあバブルは弾けちゃってたけど、
まあ、弾けちゃってますね、
でもまだなんかバブルの名残があったかな、
なんか まだ勢いありましたね、はい、
ですよ ね、まだ日本、これからまだ、ね、バブルの時代に戻せるみたいな、
っていうよりもその余韻と、なんとなくそのイケイケの雰囲気っていうのがこう残ってたみたいな、そんな感じはありますよね。
だから勢いあるもん。でこれ本人が、ひとみさんが作詞してんですもん ね。で私同い年なんですよ。
はいはいはい、
同い年、
ひとみ同い年、
ひとみ私と同い年みたいな
はいはいはい、ひとみと稽古は
私ひとみ友達みたいな
虚言癖が出ちゃうね、
学年が一緒
ね、
そうそうそう、なので、ひとみさんが多分24とかですよね、
はい、
そうするともうね、あれだけのビジュアルですもん。
まあ、しかも24歳
イケイケでもうね、はい、そんな勢い感じるような歌詞じゃないですか、もう等身大、24、5の時に書いたんだろうなっていう若い女の子が感じがします。
もうね、めっちゃそれが随所にあるんですよ、やっぱり、この歌詞で見ると分かるんですけど、カタカナを結構多用してるんですよ、しかも、分かってるのかなとかのかなのなだけカタカナとかね、
着替えてねのねだけカタカナとか、
はいはいはい、
うわ、
はいはい、どうにもならないことがあるのあるとかね、だかすごくそのなんか時代を感じるなっていう、
これなんでカタカナこんなに多用したんだろう。その当時もメールとかのやり取りでちょっと自分を可愛く見せるためにかな、
可愛くっていうよりは、そこの意味が、重くならないようにとか、
あ、なるほどね、
あとノリだよね、だから この曲全体的にやっぱノリありきなんですよ、
はい、
この歌詞も、だから勢い、スピード感で、押し切ろうみたいな
これキューちゃんは、
はい、
どこの部分で気持ちを、
ね、勢いですよ、
だからそれか
上げるとかっていうよりもその疾走感とか
そうだよね、走ってる間にも歌詞の意味これどういう意味なんだろうって考えたはずだ
な。
その時点で止まっちゃう、今のなんて言って今 どういう意味が含まれてたのなんて考えてたらね。
そうだから高揚感一発だと思いますよ。
なるほどね、
うん、あのこういう言い方しちゃうと失礼かもしれないけど、うんうん、マジで勢いだ、
うん、
本当本当にだからその意味合いがとかその例えば不安とかがあったとしてもそれよりも勢いじゃ大事でしょうみたいな、
まあね、
うん、そんな感じですね。
若いからこそ突っ走って何にも、はい、そんな朝からもう、うん、悲しいニュースなんてどうでもいいよ。そんな朝からのそんな人のことなんてどうでも、うん、私は今
そう
とにかくやることがあるのやりたいことがあるの
そうそうそう、ね、だって自分の興味がないことは偽物って言っちゃうぐらいだから
か
強いでしょ
強いよ。こんな若い子が近くにいたら嫌だわ、うん、大嫌い大嫌いじゃないですか近くに
だって例えばさ、うん、あの同級生が恵子さんに向かって、うん、ああまだ偽物の仕事してんのとかって言われるようなもんですよ。まあこの当時で言えばでも、うん、そんな人もいたよね実際。
であの頃みんながそうだったのかな逆に。だから
じゃないきっと
こういうものも別に何とも、うん、まあみんなで偽物なんかねよりも本物見つめていこうよみたいなことを、はいはいはい、多分言ってたんでしょうね、
うん、あとその自分が本物と思うものは人から偽物だと思われてもいや本物だからあなたの方が偽物だよってまあ言う言わないは別として。
今ちょっと恥ずかしい今ちょっと今恥ずかしい50になってもね本音で語り合おうぜとか言っちゃうダサいねダサい
いや
私はすごいよくやるんですよ私もうそういうこと言ってもっともっともっとさ本音で語ってよとか言っちゃうんですよなんだろうあれは今すごいなんか俯瞰したらそんな酔っ払いながらそんな若い子に向かってそんなこと言ってる自分がすごくダサいわかるわかるやだ今そんな感じですよねラブ2000の世界って
それはちょっと思うな
ダサいよね
それはちょっとダサいかもしれない
私よく言っちゃうのそれ、う
ん、俺結構ほら考え方がだいぶ違うんで、俺本音だろうが建前だろうがそれがその人が思う真実なんで、
そうなんですよ
ね。だからその本音イコールその人の正しいものかっていうのはあんまり意味がないんじゃないかなって。
私も20代で止まってたわな感覚がいつまで若いっぷりしてんだよ。
いやでもそれはそれでよくない。
いや本当ですか、
うん、
でもちょっとこの感覚で私生きてました。だから、うん、そうですね、なんか今すごく偽物なんか興味ない、本物だけなんか見つけたい、みんなでなんか若い頃はそんなこと言ってた言ってた今思い出した
言ってた言ってた今過去の稽古が見てた
まさに私これ
でもじゃあもしそれが過去の恵子さんだったらめっちゃ勢いはあったよ、うん、うん、勢い半端ない。だ多少の不安とかもその未来への疾走感で
なかった、うん、だってお金なんかもう例えば収入があったら全部使ってたもん。
それは分かる。
分かります、はい、貯金、はい、何それみたいな、
うん、
そう
貯金って何ですかみたいなね。
さすがに親が保険ぐらいは入っときなさいって言われて、うん、そう怪我したらなんかどうしたのみたいな、
はいはいはい、
もういただいたらいただいた分だけ作る、
う
ん、使っちゃう。だって1ヶ月後に入ってくるんだからいいじゃんみたいな、はい、だからもう残り貯金通帳もう1日前はもう本当に下ろせないぐらいの、
うん、
何十円
だ、ね、200円切っちゃうとかね。
そう1000円以上だと下ろせないじゃんみたいな。
そう本当に
そんなやっぱそうですか、
うん、そうそうそう
若い今違いますもん今の若い子たち
ね。しっかりしてるもん。
そう
だって僕それに気がついたら45ですからね。
私もでもそんな、
うん
うんうん
45でまあまあ稼いでたのに、あの月末の給料あの自分の通帳数百円まで落ちちゃうとか全然ありますからね、はい、だからあなたは月にいくら使うんですかみたいなね、はいはい、
おかしい、う
ん、だいぶねちょっとずれた人生歩んでるんで僕も、はい、
なんか貯金なんてバカバカしいっつって今あるお金が全てだぜみたいな。
まあいやバカバカしいとは思わないけど
その時はよ。
そうそうそう、あの全然ねそのバカバカしいからとかじゃなくて、
う
ん、そのなんとなく楽しい時間をこう過ごしてたら、
う
ん、あれ
大丈夫みたいな
財布どころか通帳にもみたいな。
そのくらい元気だったしね、
うん、元気ですね、
はい、その頃ね老後のことなんて考えなかったし、
うん、考えてないですね。
考えなかったでしょ、
はい、
老後どうすんのなんて、
いや考えてな、
年金生活どうすんのみたいな、
はいはいはい、
もう年金なんてそんなにたくさんもらえないよみたいなことなんて考えなかったし、
その頃だってそういうことも話題になってないですからね。だから今のその例えば20代がそれを思っちゃうのはでも仕方ないことだよねきっとね。
今若い子たち老後も考える
の、だって情報としてそういうのが出てきたのってここ30年の話でしょ、まあ、もっと言えばここ10年の話だな。だからそれを情報として受け取ったからそういう感覚になった。
で悲しいニュースなんかどうでもいい話でしたも私たち
ちょっと待って、あの私たちっていうと俺も含まれるからなんか俺ももらい事故みたいにしないで悲しいニュースはちょっとねそれはそれで別ですよ、あでも分かんなかったな分かんなかった、ニュースすら分かんなかった。
だってそれこそ今、はい、自分たちがほら50代に突入して、はい、ほら悲しいニュースね、例えば事故で亡くなったとか、
はいはいはい、
私たち20歳ぐらいの時、50、60が、ね、事故で死んでもお年寄りが死んじゃったんだなぐらいだったんですよ、分かります。
そう区分けとしてはそうだよね。
そ、今にその頃もさすがにね、10代とか20代、30代ですと、はいはいはい、若い人がって思いましたけど、自分が10代20代からしたら50、60なんて、
そうなんですよね、
おじいちゃんおばあちゃんですもん、
だいぶ乖離がありますよね、そうそう、そこにね、
自分だったんじゃないかな、みたいな。でも今
本当ですよ、ね、
50、60がなくなって、あれもう涙出ちゃうもう人生これからなのにみたいな、わかります、そんな若くしてみたいな。
いや本当だよね、あの人間って良くないなと思うよ ね
結局自分中心で、
いやそうですね、
動いてるんです、いくつになったって。
でもそれが勢いとしてはやっぱりこういう勢いも必要だなって思いますよ、
まあ、こういう勢いはもうさすがになくなっちゃったから、はい、そう考えると私はもうこういう勢いはもう本当に75、80になって、もうぼんやりしてきちゃったらもうこの勢い戻ってくるんじゃないかなと思って
なるほどね、新たな人生のスタートみたいな、全てを捨てて
施設で楽しみたい
施設で
大人みに揺られて、
酒とも
今日ラッキーゾーンですよ。なんで今日ラッキーゾーンなの？
今日ラッキーゾーンってなんですか？
今日ラッキーゾーンの日なんですって。
甲子園のあのラッキーゾーンがなくなったっていう日？そういう日じゃない、
5月26日、
5月26、
526、なんか自分ってでも宝くじ当たる人って何度も当たるっていうじゃないですか、
はいはいはい、
そういう星の元に生まれてんだなと思うんですよ、私300円以上当たったことないんですよ、自慢じゃないですけど。
だいぶだね。
そうなん
だ、まあ、どのぐらい買ってるかもにもよると思うけど、
でも最高が300円なんです。
それはまあ最低保証最低保証当選金じゃない？
そう、30枚買っても60枚買っても、
あ、ラッキーゾーンができた日だ。
ラッキーゾーンができた日なんだ、はいはいは
い、ラッキーゾーンができた日か、できればラッキーゾーン、あ、でもそうだね、そしたらそれラッキーだもんね、でも甲子園がさ、ほらホームランが出すぎるとかって言ってて、だからラッキーゾーンができて、でも近年もう何年前だっけにラッキーゾーンがで、まあ、撤廃されて、でそれの、
そうですね、久々になんかラッキーゾーンって久々に
聞いた、聞いたでしょ
私も
ラッキーゾーンってでもまあいい言葉だね、
死後に近いですよねラッキーゾーンねでもいい言葉、
自分がほらなんかすごく幸運な何時期、とかっていうのもラッキーゾーンって言ってもいいんじゃないの、
こんな時期ね、まあ、そうすると、全くなかったわけじゃないですもんね、
でしょ、恵子さんの人生のラッキーゾーンはいつ
ぐらい、なんだろう、でも私ラッキーゾーンなんか無駄にしてきた感じがします、パッパラパーで、
あ、でもあったなー、
まあ、でもやっぱり楽しく、何も考えずに楽しく、そうですね
何も考えず、
何も考えなくてでもなんかやらかしても周りが助けてくれるみたいな時代ってあるじゃないですか、
ありますね、ありますね、
そう、そういう意味では、20代かなやっぱり、で30になってから、あれこのままじゃ私ダメになると思って心入れ替えてあ、今まで若いから許されてきたんだみたいな、
あ、なるほどね、
じゃあ30です、君たちもそうよ、今20代の君たちも
今は許されるかもしれないけどみたいな、
そう、
これがあと5年もしてみなさいみたいなね。
もう社会の当たり強くなるよ。
いやでも本当ですね。
本当
社会の当たりは年々強くなるからね。
本当、
はい、
ね、
うん、さあ今日も、
あそう、はい、今日ね、栃木の星を使った四季桜をいただいております
。はい、四季桜をいただきながら、はい、今日恵子さん、
そうなんですよ、私ほら親戚北海道にいるんですよ、
北海道、ね、はい、
やっぱり北海道からね、うん、美味しいものを送ってもらえるんですよ。
すごいよ、めちゃくちゃ立派、
ブックブクなたらこ、
ブックブクなあの美味しくなさそうなかなか聞かないよたらこでブックブクなたらこって
ブックブクじゃないうわーすごいでしょ、
めちゃくちゃ立派な、はい、たらこが
分厚い、
いやほんとすごい ね、
ね、でね、これもうこれをちょこちょこ、はい、つまみながら日本酒行くんですよ。
絶対美味しいじゃない、うん、行ってもいいですか。
もちろんです、
す
いません、
ありがとうございます。
で栃木から贈るものとしてはやっぱりいちご喜んでくれます。
あ、う
ん、
うわ、うま
っ、美味しいでしょ。でそれちょこっと舐めて日本酒行くんですよ。
あ、しかもさ、うん、こんだけそのでかいのにさ、うん、一粒一粒がめちゃくちゃ細かい、
う
ん、
そうな
の。え、なんかこれあんのかな、一粒が小さい方が容量的にはだってこれすごいってことでしょ、うん、
あの結構いいたらこだと思います
。すごい。
でこれ朝とかは白いご飯、うん、炊きたてのご飯にこの1本乗せてボーンと乗せて、
贅沢、
その
ままで
そう血圧
1本
血圧高かったダメだ最近ダメだ、血圧高くて
マジで。
そう、
え、恵子さん血圧高いの。
高いんですよ、家計。
あ、
みんな血圧の薬飲んでん、
はいはいはい、
そう、いくつ超えたらまずいですか。
知らない、
で興奮、
これ、ね、興奮悪くなったことがないから。
血圧するぐらいですか。
120、
あ、健康
と何、
120なんかしばらく見てない、うん、あ、もう大丈夫です、120なんかしばらく見てない、
うん、
130とかって、お、言ったと思うぐらいです。
え、そん、あれ、なに、正規はどのぐらいなの。
平均は、うん、平均私も140で、ちょっと興奮したりとかすると、うん、170とか言っちゃって
攻めてんね攻めてんね大丈夫、官能小説それ。
そうそうそう、だから私大体それ読んだ後は、うん、多分もう
180とか言ってるから
160ぐらいはいくよね。うわ、160ぐらいはいっちゃう。だからほら、そういう行為をした後に、うん、なんだっけ、よくね、男の人が、
あ、
そう、突然死しちゃうみたいな話とかもあるじゃないですか、はいはいはいはい、
血栓とかね、そう、心筋梗塞か、まあ、脳梗塞系だよね。
そう、でも幸せは幸せですけどね。
本当だよ、
そう、
いいんじゃない、それは。
そう、私もそう思って、うん、だから失楽園とかよく私あれ何回も見てるんですよ、大好きで
シャトーマルゴね、
小説よりもあれはね、映像、うん、
映像、
映像、黒木ひとみさんと役所広司さん、失楽園は美しい、
美しい、
あれ何回見ただろう。
僕見たことないですよ。
いや本当ですか。
あのでもあの小説は読みました、はい、
10回は見てます
美しい、
大好き で、
うわ、
で最終的には結ばれたまま亡くなるんですよ、
はい、2人とも、
2人とも体が硬直する薬を飲んで亡くなるんですよ
って言っちゃったね超合金みたいな言い方しちゃったね、うん、
そう、幸せですよ、
はい、いやそれはね思う、あの自分の人生に満足して亡くなるんだったら、それがどういう形であれ俺は全然賛成、だそれが最高だと思えば、
ただ周りには迷惑かけてるか、
うん、まあでしょうね。
で それは嫌だな、周りに迷惑、
でもさ、それ本当はそれが周りに迷惑をかけるのは報道とか、うん、噂話とかっていう、
そういうことか、
それの方が良くないよね、
世間体とかね、うん、があるから、うん、やっぱり残された家族は、うん、そんなね、
まあって思うけど、生き方
されちゃったらって。
でもさ、そこに本当に寛容になってほしいな、
世の中ね。
別にそういいじゃない、その人が良ければ、なんで他人がそんなことに干渉するのっていうのはやっぱ思いますよ。
まあ、ね、まあ、まあ、な、子供は子供、
いやだから子供も別にそれに、うん、親がさ干渉してなければ、
子供が干渉しなければか、
そう、
あ、親幸せだったんだねと思えばいいんだ、
だっていいと思いますけどね。
じゃあ奥さんはもし愛してたら、
あ、それはその不倫だからっていうこと、
そう、自分の夫がさ
それはいろいろ言い方はあるけどさ、うん、 その人たちが、まあ、ちゃんと本当は決着をつけた方がいいと思うし、あとはなんだろうね、まあ段階を追って上手に やれば俺は何も問題はないんじゃないかなって。
でも私もし、私は思うんですよ、よく夫が浮気したとか、夫が他に好きな人ができちゃったって言ったら、基本これまでの恋愛もそうなんですけど、まあ、他に好きな人ができちゃったって別れた恋愛もありました、その時にはもちろん悲しくて傷つきますけど、最終的には自分なんですよね。そうで私はその方が楽、人のせいにするよりも、
そう、
あ、自分が不甲斐なかったなじゃないけど、
本当にそうだと思います。そうするとね、
あんなに悲しかったのに、自分に置き換えるとちょっと楽になるんですよ、私はね。性格かもしれないけど、今まで結構それで乗りいい女でしょ私
急にいい女でしょって言われて、そうだねってそうだねぐらいしかないけどさ、ね、
大丈夫、男のせいにしない。
それでも重要なことだよね。
ね、そう。
うん、だから僕もそ、あの、特に恋愛に関して人のせいにすることはまずないです。
そう、苦しいんですよ、人のせいにすると、惨めになってくし。
いや、もう経験がないんですよ、その相手のせいにした経験が。
あらま、あらまって。私なんかいい女でしょって言ってた自分がめちゃくちゃかっこ悪いじゃないですか。当たり前のようにそれはやってのけてたんですか。
いや、だって。当然のことじゃない。自分から、例えばじゃあ自分が原因じゃなくて離れていくって言ったら、自分が不甲斐ないか、自分がかっこ悪いか、自分がダサいかしかないんだから、 それだけの話なんですか。
でもよく、男は女の浮気は許せないけど、女は男の浮気を許せるみたいな話よく聞くじゃないですか。でもちょっとナコティさんにこれ聞くのはちょっと欠落してる。
ああ、そうですね、参考にはならなくならないかもしれないけど、はい、
ナコティさんは自分の相手が浮気したら、
あ、浮気じゃなくて本気で言ってって言います。
そんな中途半端なことするなと。
あ、じゃなくて、僕、あの、付き合う時に約束するんですけど、好きな人ができたら、あの、全然言って OK だから。
最初からそれ言うんですか。
そう、めっちゃドン引きされます。
ドン引きする。
うん、
嘘でしょ。
いや、なんかそういう話になった時にね、あの、いきなり契約みたいにそういう、それを出すわけじゃないよもちろんね、だからなんか浮気したらどうするとか、そんな話ね、
なんかするよね、
するじゃないですか、
若い時は特にね、
で、俺はそういう話は正直、あの、すごく面倒くさいなって思うんですよ、だって感覚が違う人がもしもの話をするって、そんなに建設的じゃない話ってないじゃないですか、だから、でも僕はそう思って、本当にそう思ってるんで、だから、もしそうなったら、そこに躊躇せず行って OK だよ。ただそれだって、もしかしたらって一生後悔するぐらい引かれたら行った方がいいですよ。
でも私ちょっとそれに近い感覚、私が26の時に6した6 20歳のこと、付き合った時に、6個も離れてたから、私は、あの、そう似たようなことを言いました、ちょっと近いこと、なんか二十歳なんてこれからいろんな経験できるじゃないですか。だから、私だけで終わって、まあ、もちろん、まあ、10代の経験はしてきましたけど、20代を私だけで終わってほしくなかったみたいな思いあったんですよ、私いい女でしょ
育ててじゃあか、じゃあごめん、あの、ケコさん、それはいい女じゃなくてブリーダーだ
あれ
この番組では皆さんからの感想やお便りも募集しています。宛先はおとなみ @crt-radio.co.jp。 それではまた次回どこかの軒先で。
おとなみに揺られて、この番組は篠崎畳株式会社の提供でお送りしました。
大人に揺られて。